どうも、
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん指導中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。西山です。宮
本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうちょっと4本目ぐらいだと思うなんでね、ちょっと口もだんだん回ってこなくなりましたけども、
はい、
はい、すいません気を取り直して、はい、今月はね、結構、まあ、エロートーク月間というか、
はい、
特に AV に関してね、
はい、
いろんなテーマをお送りしてて、まあ、初めそれぞれのおすすめ AV とか、まあ、さっきはちょっと芸能人激に AV というね、特定のジャンルについてちょっとご紹介しましたけど、今回に関してはちょっと AV の、はい、まあ、とある問題というかね、
問題、
はい、に関してはちょっとね、我々で議論しようかな、議論というかね、まあ、ちょっと取り上げようじゃないかということで、はいはい、でそれは何かというとですね、いわゆる AV 新法って分かりますか？
分かります。
あんまり知らないです。なんか話題になってることは知ってますけど。
ああ、うん、そう、僕もね、これ知ったきっかけがラジオで、
うん、
ここにちょっと、これね、伊集院光さんの深夜のバカ力っていうラジオを聞いてたら、
はい、
伊集院さんがなんかこの話題について喋ってて、うん、で、あ、そういうことがあるんだっていうところから僕も知ったんですけど、
は
あ、これ、まあ何かというとですね、AV 新法というものが、なんか法律でその国会で通されたと。でそれによってその AV に関するいろんな規制ができ始めたっていうこと でそれに関してその法律の問題点をなんか伊集院さんがなんかこう懸念してたのをなんかそのラジオで言ってて、
はい、
あ、そんな話があるんだっていうところからなんですけど、
はい、
知ってますこれなんかね、
大枠というかどちらかというとその法律の中身という法そのルールよりもその外野が盛り上がってたじゃないですか、ひろゆきとか、
ああ、なんか YouTube で上がって
たみたいな、そうそうそうそう、だからそのこういう落とし穴があってとか、こういうこれはおかしいとかで、まあ実際その新法を盛り上げたあの女性の名前忘れちゃった方とかが、反論してたりとかっていう、その炎上してる様を見てた感じだけどね。
ああ、そうなんだ、うん、あ、そう、いや僕も後追いで知ったから、うん、ちょっともしかしたら高さんの方が詳しいのかもしれないけど、まあ 何かというとですね、この AV 新法というのが、うん、なんだっけ、よいしょ、このね、なんかいわゆるほら成人年齢の引き下げってあったじゃないですか、
その二十歳から18歳に引き下げるっていう、
そうそうそうそうそう、でそうなると AV に出演できるのが高校生でも AV 出演できるんじゃないよみたいな話が出てきて、でそうなるんだったらその AV に関してその女の子を守る法律を作りましょうよっていうところからスタートしたのがなんか初めのお話らしいんですけど、でそれで、できた法律っていうのがなんかここに書かれてるやつなんですけど、
うん、
その AV 出演の、救済法案っていうのがなんかあって、はい、で制作者側のまず義務が課せられると。でそれは、
はい、
あ、これねちょっとね YouTube にね女優さんが説明してる動画があるから多分これ見てもらった方が早いんじゃないかなっていう、ちょっと待ってね、
はい、
おはようございます、七瀬アリスです。今回は真面目なお話をしていきたいと思います。ぜひお付き合いいただけたらと思います。正式名称は AV 出演被害防止救済法という法律になっております。こう聞くと、まあ、女の子にとってメリットが多くていいことばっかりなんじゃないかと思いますが、問題点と懸念点も上がっております。
はい、ということで、なんか AV 女優の七瀬アリさんが YouTube で解説した動画が短くて簡潔だったので今ちょっと出しましたけど、
はい、
何を大体理解できたかな、僕もなんか別に完全に理解できてるわけでも でもないんですけど、
とりあえず今七瀬さんが説明していただいた内容に関しては、うん、理解しました。もともとそれ以外の知識がないから、
うん、まあ、ここに書いてあるやつだとその契約から1ヶ月が、まず撮影までが開けなきゃいけないっていうのがあるのと、はい、あと撮影してから4ヶ月後じゃないとなんかこうリリースができないっていう、
はいはい、
ことなのね、うん、であと、まあ、契約書があったりとか、あと違反したら、300万円から1億円以下の罰金があると、
うん、
で、あと出演者の権利っていうのがあって、後でやめたいよみたいな話になったら、5年間は取り消しとか解除ができると、 で、はい、あとなんだ、
まあその、まあ、実際契約に書いてあることをそのまま読むと、うん、契約に瑕疵がなくても、うん、公開された後で1年間無条件に解除ができて、うん、しかも別にそこで賠償責任も負わずに契約解除ができるから、うん、さっきの話だと AV 制作会社のリスクが高まるっていうことですね。
そうそうそう、う
ん、はい、
だなんかこれに対してなんか結構 YouTube でいろんな人がなんかいろんなこと言ってて、うん、まあ、主にその AV 制作側 の男優さん、さっきなんかちょっと出てきたな、シミケンさんとか、
うん、
あと、なんだ、AV 女優さん自身が、なんかこう、いろいろ、なんかその活動とかしてて、なんだっけ、ちょっと、これ、シミケンさんね、なんか、ツイッターで書いてたのが、なんだっけ、ちょっと待ってね、あ、なんかね、YouTube で言ってたのが、結局その、まあ、その要は撮影が結構がんじがらめなんで撮りにくくなってるよっていうのが、まあ、大枠のことなんだけど、
はい、
であとそのもともと何だっけ IPPA っていうなんか団体があって、これは AV 新法が施行前から結構 AV 団体は2000何年か前か忘れたけど、その業界団体があって結構ちゃんとしてたよ、
自主規制、自主規制とね、
うん、なんだけどこれがあることで逆にそのちゃんとした AV が撮れにくくなるから、どんどん同時 AV の方に流れるんじゃないかみたいな話を、なんかこのシミケンさんは結構危惧してるみたいな、
はい、
まあってことは言ってたんだけど、
はい、
どうですかね、
なんか背景とかがわからないんだけど、
うん
うん、まあ、今回その成人年齢引き下げ問題を単に発したっていうところで言えば、うん、基本的には別にそういう問題があって社会問題化しててどうにかせにゃいかんっていうところがきっかけではなくて、こういうことが起こる恐れがあるっていうところがスタートしてるね。でそうすると業界としては実際に起きてないんだからそんなの心配しすぎだぜ、そういう論調なのかな、このまず議論は。
いやね、まあ、俺ももちろん詳しくは分かんないけど、その女の子を救済することを前提に組んでるじゃないですか、
うん、
てかまあそれが本数じゃないですか、
うん、
で女の子を救う以上は救うだから何かがまずいよねっていうことで変えなきゃいけないから、どうしてもその、制作側が、まあ、制作側が悪というか制作側を取り締まらなきゃいけないルールになるのが、実際にその制作会社の人に話を聞いたりとかヒアリングはゼロしてない
ん、ね、あ、そうそう、なんかシミケンさんがなんかね、結局その法律の施行前に現場になんか全然そういうヒアリングがなかったから、うん、なんか現場のことがよく分かんないまま施行してんじゃないのみたいなこと
を、だから女の子を守るっていう意味ではその取ったものに対して、まあなしよって言ったら取り消しできるよねとかっていうのは確かにありがたい法律なんだけど、
うん、
実際にはそこで商売をしててそこでお金が回っている中で、
うん、
どこまでがじゃあ期間として適正だったのかとか、
ああ
そういうのをその現場とすり合わせるんじゃなくて女の子の事情だけに立って、
うん、
考えちゃってるから、
うんうん、
だから結果としてその良質な作品が作れなくなればじゃあ闇の方に行くよねっていうと救えないよねとかっていろんな意見が出てきちゃうんだろうねとは思うけど、
うん
うん、なんでそもそもこの法律できたのかねっていうのが、
うん、
分かんない。
あ、そうだよ。あと一つ分かんなかったのはさ、うん、俺の認識だと今までって18歳以降の10代って、
うん、
AV って出てなかったの。俺そこがまずスタート時点に立ててないんだけど、今、うん、これ今までは、
うん、
10代の AV 女優はいなかったってことなの、
うんうん、18歳以上のは出れたんだっけ
多分、うん、いやこれは仮説ね、AV は分かんないから18歳要は20歳未満で契約ができる場合においてだけで言うと、うん、同意書があればできるとか、うん、親のチェックが入るんじゃない、うん、
あ、新居者の同意が必要
なことが
出れたってこと、
そうだ言ってた、なんかね、その新居者の同意を必ず取ってるんだって、
ああ、 で、うん、これが成人年齢が引き下げられたことによって本人の意思のみで出演が可能になるというのが変更点
なんですね。そうそうそうそうそうそうそう。
かつあれね、その未成年者の契約取り消し権っていうのは、うん、今だったものがなくなるっていう、ここにおいて、だつまり今でも出てたわけでね、
うん
で、
うん、
でそこは変わるけど、その同意プロセスが変わったってことね、
うんうんうん、気軽に始められちゃう分、うん、ちゃんと守ってあげないと、うんうんそれ事故起きますっていう、
ね、だまずそのベースとなってる考え方自体は、うん、そんな不自然な話じゃないと思うんですね、
うん、
だそういう、悪い人もいるだろうし、うん、でまた悪い人じゃなくったってよく考えずにさらっと決めちゃったっていう可能性もあるかもしれないからっていうのはあるので、あとはそのだから皆さんも反対している人も基本的精神には問題ないでしょ。ただ、ね、ただやり方基準とか、
うん、
その具体的な数値とかに使いづらさがある、もしくはリスクがでかいっていうことなんですよ、制作者側の。
そうなんかね、シミケンさんも言ってて、なんか他の AV 女優大さんなんかも言ってたのが、うん、まあその女の子を守ってこういうふうにすること自体はいいし、別にそういうふうな、うん、新しいね法律が作るのは別に構わないと。ただ、うん、その時にこう一方的にこう契約を解除できたりとか、うん、例えばさっき言ったんだけど1000万円とか変わるような AV とかもね普通にあるわけ、うん、なのに、うん、それをその全部が全部一方的に解除されて、その AV 制作会社が構わなきゃいけないとか、いろんな、ね、リスクをしておかなきゃいけないっていうのがもう辛すぎると。でそうするともう AV 市場自体がもうどんどん縮小してってしまいますよっていう、ね、
はいはい、
ことらしいんだけど。
なるほどね、
うん
うん、あとそのさっきの事前協議がなかったっていうのはあるんだけど、うん、一般的にそのなんか法律作るときって事前協議が、
うん、
まあ、よほどの議員立法じゃなきゃあると思うんですよ、
うんうん、
根回しとか、うん、あとはそのいわゆる諮問会とか、
うんうん、
あるんだけど、うん、それがないまま進んだっていうのも、
うん、
それは確かに皆さん良くないよねっていうのはそれも確かあると思うんだよね、
うん、
実際やりづらいものがないようにそういう事前調整みたいなのがあるわけだから、
うん、
それがなんでこれなかったんだろうね、
ね、
うん、
なんか、まあ、だからなんだっけ、その18歳成人になったっていうことで、うん、でっていうことはこういうこと考えないんじゃないっていうふうに懸念点が出てきてんだけど、もう18歳になるっていうことはもう時間がないから、うん、すぐ施行されるから、だからもう早く決めなきゃっていうことで多分急速になったんじゃないかってい
う。それで多分、うん、そのもう一つだって、その業界団体がこう、うん、もしかしたらさっきの話じゃないんだけど、
うん、
自主規制してたっていうのもあるんだけど、
うんうん、
もしかしたらその統一的な、 なんかこう高知のものがなくて業界としてまとまってなかったのでなっちゃったのかな。
ないの
か、いや分かんないです
、まあ、あるかないかわからないぐらい話さなきゃいけないから、
あ、だからもし、うん、そういうのがもしないんだとすれば、うん、至急に業界団体としてそれを作って、その多分、
うん、
一丸となってやらないと、なんかこう、なんか今こう有名な男優さんが言ってるとか有名な女優さんが言ってるっていうことではなくて、オフィシャルに業界産業としてこう動いた方が変えやすいんじゃないのかなと思ったけど、
このでも IP、うん、特定知的財産振興協会っていうこの AV の団体、うんうん、は特定非営利活動法人って書いてるけど、
うんう
ん、どうなんだろうね、申請していいんだよね、違うのかな、
特定非営利、うん、のかなっていうのはちょっとあったけど、でも分かんない、情報が分かんなすぎて、
うん
うん
うん、
まあでも結局、まあじゃあ実際ね、まあその成り立ちはまあ置いといて、うん、じゃあ実際じゃあどういうことになってるかっていうことなんだけど、なんかもう施行されてから全部経つのかなって、これ今結構その AV 女優さんとかがその現場で今何が起きてるかっていうと、 YouTube とか うん、あとそのまあこの法律をちょっと見直してほしいっていうことをなんか現場でこうなんか署名集めたりとか応援署名集めたりとかしてるみたいな感じなんだけど、はい、でそこで語られてることを見ると、まあ結構もうまあ、この法律が施行されたことでもう代役とかが呼べないから急遽現場がかなりバラシになってて、女優さんが仕事がなくなってると、
はい、
あと契約書をもの何十枚も書かなきゃいけないような、要はなんかすごい何分ごととかなんかかなり細かく 契約書を書かなきゃいけないから、もうそれだけでかなり大変になってるのと、あと二次使用料ってのはこの法律で払われなくなるから、オムニバスが発売されると女優さんに使用料が払われなくなってしまったと。であとこの新法によって収入が減っちゃった人に対して何かこう救済する、みたいなことが、まあ、基本的にない。で、まあ、一応まあそういうことがあって、まあ、もうその署名をまあ10万人ぐらい今集めてなんかやってるみたいなこと。
なんかちょっと分かんないけど、うん、この、国の制度がありましたに対して、うん、このそれに対して業界としては一番今なんだ、みんなとりあえず諸説ありじゃなくて、
うんうん、
団体としてもうとりあえずもうちょっと使いやすく変えてほしいっていうところでみんな意見を一致してんだ。
でなんか多分そのさじ加減バラバラっていうところもあるじゃない。ただまあ大枠結構もうかなり働きにくい感じになってるから、まあそのさじ加減はいろいろあるにせよ結構どうにかしてほしいっていう感じの意見になってるらっぽいけどね。ブレンシュの監督なんかもなんか言ってたけどさ、
まあ少なくとも我々から見える範囲ではね。
そう、あんまりよくわからなすぎて、
この中の話としては難しい。でも大にすごいことって起きますよねっていうその会社で、
そうね、そっちに話を、うん、シフトしようとしてるのか、うん、一旦ちょっとそのよくわかんないけどこれを話題性だけを我々も盛り上げた方がいいのか、なんかちょっと持ってき方が今わかんないなと思ってるんだけど、
まあこのなんだっけ、結局今まあ現実的に起こってるのはまあなんかファンザとか見ててもあんま新人さんの数が少なくなってて、結構ベテランの女優さんがすごい増えてるなっていうのがまずすごい全体的に流れを見てて思うと、まあ多分その簡単にこう後で傾向ひっくり返されないような感じになってるのかなっていうのが、まあ僕の感じあくまで感じたところだけど、であと結構そのこのファンティアっていうなんかそれは同人 AV というか、そこがすごい今盛り上がってるっていう記事をなんか新潮かなんか書いてて、はいはいはい、でここはプロの AV 女優さんとかが、まあ、個人でこの AV とかを出してると、うん、でここに関してはもう取り締まりのしようがないから、まあ、結構まあバンバン出てるんだけど、
はい、
まあ、ある意味まあそのなんか無法状態みたいな感じになって、
ファンティアっていうのは何なんですか、そのFacebook、YouTube みたいなコンテンツなんですか。
なんかね、クリエイターが自分でこの家は動画コンテンツとか作って、でそれ有料販売できるんだって。
その売り場になってるってこと
か。そうそうそうそう、
あ、俺さっきさ、なんだっけ、グッドクールアダルト版で行ったのって、
うん、
こういうさ、なんて素人のやつが増えてる、売ってるってのはまさにこれで、ただ俺、これの影響だったんだ。なんか最近多いなとは思って
て、そうそう、なんかそう、だから最近多いんだって、なんかその、それが昔は、なんかよく知らないような女優さんが出てたのが、うん、結構その、そこそこ、ま、有名だった女優さんとかが、
うん、
こういうところで出したりとかみたいな感じになってて、で、これが、まあ、出てるんだけど、その同時 AV だから、なんていうか、結構いろいろ問題もあって、その撮影者が、なんていうの、撮影者の、まあ、一存によるわけじゃない。なんていうか、その監督というか、まあ、なんていうか、撮影者、なんていうの、プロ、監督なのかな、
なんこれなの一存に何がよるの。
つまり、なんかね、結構被害があるんだって。例えば、その撮影者が逆上してね、なんか結構、なんか事件に発展してる。あ、
その女性が、なんか被害を受けるケースだってこと？
そうそうそうそう。で、あとギャラが振り込まれてないとか、あと、はい、あと撮影者がストーカー化しちゃうとか。
はいはいはい。
まあ、あったりして。
撮影者がストーカーになるあれは好みの問題だから、まあ、それが別に同人だから起こるって問題ではないにしても、うん、このごめん、ファンティアって別に AV に特化してるわけじゃないの？
あ、そうそうそうそう、いろんなものがあっていろんなものが販売できるんだけど、その AV も
クリエイター支援サイトとしてやってるのね。
そう、でフリーのなんかそういうコンテンツ販売の場みたいな、
うん、
でもこれ以外にもなんか FC2 とか、まあ、X ビデオとか、まあ、いろいろあるんだ
よ
ね。
どうかの、そういったその個人の動画配信サービスって高さあまたあるよ。
へ
ー、すげえや、
全然知らなかった、
うん、多分宮本さんが見たのでそういう中の
人だし、この間グッドクルで教えたお伝えしたボーリングの女の子じゃん。 あのボーリング練習してる、あれ彼女なんかもあの普通にファンサイトの方で有料動画販売あのとか写真の販売とかしてるよ。
あ
ファンコミュ、あそうコミュニティサイトで。
だ多分それがまあ別にあの写真がまあ普通のちょっとちょい見せエローから、まあ、もろ出しエロー
って人もいる。あそうそうそう、いっぱいいっぱいいる。
でそれがもっとエスカレートして本番行為をやってる人も多分いるみたいな
場
が、
は
い、
でもそれどころかだってその本番行為をアップしてるカップルめちゃくちゃいるよ。
マジか、
すげえいるよ。
でそれを売ってるの？
売ってる売ってる。うん、
でこれに関しては
あそのそのだから今俺カップルって言ったけど、あの俺あのカップル以外にもいろいろあるよ。その普通の AV みたいなものもある。
へ
え、ものすごい。うん、
そうなんだ。
あるあるある。
へ
え、それがバッコしてるんだけど、それに関してはその守られる範囲以外だから、
うん、
でそれが今まではその同人の完全な同人の場、まあある意味ねあの普通の同人のあれだったのが、その今までプロの場で活躍してた人が流れちゃうみたいな、
うん、
でなんかこの間これで、ね、事件があって、
はい、
な
んだっけ、運敗じゃないですか。
あ、知ってんの？
いや、運敗って女優さんは知ってるよ。
これなんかね、茨城県の手錠監禁事件っていうので、あの素人 AV を撮ろうとして、でいやこの行為が多分やりすぎた感じで首を絞めちゃった感じで、その女優さんが亡くなって殺人事件に発展しちゃったっていう。
へ
え、多分喉ぶどけを骨折してたらしいんだよ。そって多分その首絞めの行為みたいな感じで AV やってたらそれも死んじゃったみたいな感じ
で。ほう、殺人になる
ん
だ。
うん、
業務上過失致死とかじゃなくて、
はい、
みたいな、
へ
みたいなね。
どっちかも分かんないもんね。実際に監禁して実際に暴行して殺人したのか、そういうプレイの、
そうだから、そうか、事件名としては監禁事件って書いてあるけど、
うん、
でも中身で行われた行為はそのなんていうか素人 AV
のある意味お互い合意のように仕事をしてたのかもしれない。
まあだそこに関しては
その見極めがもうでき
ない、調べようがないよね。でそれに関してはだからまさにその今までやってたあの家庭の法律なんつうのちゃんとしてた家庭ではない、完全な個人対個人だから。
なるほど、ね、まあ、でもちょっと難しいのはさ、あのそれとの因果関係って証明はできないからね、結局。じゃあこのここに出てた人たちが AV 新法がなければなかったのかっていう問題でもないじゃん、
まあ、この話はね、
うん、
だいぶね、
だからまあ、別にあのこれとじゃあ今の言ってた法律を直接的な因果関係かどうかって別にもうどう何のね、
うん、
ことも言えないけど、うん、ただ大枠の流れとして俯瞰的に見た時にマクロ的に見た時にそれだとそういう流れに実際、まあ、流れてるっていう社会状況というか、
まあでもあるかもねっていう、その蓋然性を感じられるよね、証明してくれていなくても。
であのさっきはほら複数人の AV が話しちゃったけど、さっきの僕の悪名屋台なんかまさにさ、それ複数人の中でさ一人さちょっとさやめなんでやめますみたいなやつで途中でさ、
うん、こうなんかリスクがあるよね。
そうそう、だから、ね、複数人 AV とかがあのとかね、ハーレムものみたいな AV とかが今後どんどん少なくなっていくんじゃないかみたいなね話とか、あとそのどんどんベテランばっかになって新人がこうやっぱこう新人ものが少なくなってくるんじゃないかみたいな。
なるほどね、
うん、まあでもさあの YouTube、まあ、この AV の進歩は全然関係なく、その同人で好きなものが出せて、しかも動画が出せますってなって18禁でも OK ですってなったら、
うん、
別にこの進歩があろうかなかろうか、
うん、
その側近欲しければ、
うん、
そうね、何の考えもなくやる人たちは出てくる、
うん、
いいよねとは思うけど、
でなんかシミケンさんは、うん、あそうだよねと、で実際そういう子で今までも契約してたんだけど、
うん、
ただこれの中言ってたのが結局後から、
うん、
あの契約を無効にすることができて、それが5年間なんだって。
契約に瑕疵がある場合はね、さっきのやつね、
そうそう、で
契約に瑕疵がなくてもできれば1年間って書いてあったけど、
そう、だから後々にやって、その時にはなんかこうパーッと出ちゃったと、
うん、
でも例えば 2,3 年後とかになんか振り返ってあれちょっとなんかなと思って、でちょっと回収してくださいみたいな感じだったら、その金額とかは全部制作者が負担することになるから大変だよっていうこと言ってたんだけど、
うん、
ああ分かる分かる。なんでその業界内がうまく健全に回らないから問題だよねっていう問題と、
うん、
それをさらに広く広げて、だからこういう事件が起きそうだよねとかっていうところまで行っちゃうと、そ
う
そ
う
そ
う、
なんかそれはないっていうこともないのかもしれないけど、うん、 解決ってあんまりしないと思ってて、解決させたいんだったら業界でうまく回ってないよねでいうその有料な女優さんとか有能な制作会社とかがうまくお金が回ってないのってなんでだろうって言ったら、契約期間が4ヶ月これ2ヶ月にした方がいいよねとかっていう話をしていくのが健全だと思うんだよね。で俺が言ったのは、これがどうなってようがクリエイターが今もう世の中出せて、価値をお金に変えられる以上は別に新法がどうであろうが、変わろうが変わらないか、やる人は勝手にやるし、で素人がやったら、要はそれってそのプロがやってれば加減が分かるけど分かりませんでした、今さっきの事件で言えばね、っていうのがもうその塩梅の問題で分かんない人がやったら、素人が起きたらそういう事故って別に起きると思うから、当然今後も起こりうると思うけど、その新法がなかったら、じゃあその人たちは AV 順に流れつ行ってたから解決したよねとは全然思わないっていう、俺はね、だ別個の問題だと思うね、その起きてることが、
そうそうそう、
うん、
だから俺も今話していくと、まあ、全く同じなんだけど3つあって、その結局自分で発信できるものがある世の中の以上、今その要はメジャーレーベルだけで成立する世界じゃもうないじゃん、全てのいろんなクリエイティブ活動が。だからそれとこれがなんか一緒になっちゃってるのも変だし、だからこそ痛ましい事件が起きるっていう論法も、ちょっとまあ、なんかあるのかもしれないんだけど、それを責められるとなんかちょっとなんか変な感じがするけどね。別に、あるとは思うよ、多少の。でもなんか、別になんかこう、新法を別に擁護するわけでもなんでもないんだけど、その論法で来られると賛成しづらい。どっちかっていうと、なんていうの、立法の仕方に問題があって機関とかが変だよっていうところだけで言った方が、だよねって
、多分その AV だとやっぱりあんまり表に、ね、見せづらいし言いづらいから、ひっくるめての方が話しやすいと思うんだと思うんだけど、そうじゃない方が俺は話聞きやすいし変わりそうな気がするけどね、具体的に、
どうすべきなんだろうね。
まあどうすべきかっていうのはなかなか難しいんだろうけど、そのなだからもうさ、進歩が立ち上がってる以上はもうそれひっくり返すみたいなことはないわけじゃないですか、難しいわけじゃないですか、だ
どうなんだ、今いろいろやってる
けど、まあ、分からんけど、それよりは素人に全く知らないで言うと、その数字をいじる調整をして、その法律をそもそも作った人にとっても、それがひっくり返されたらその人のそのなんつうの手柄が全部なくなっちゃうから、お互いそのバランスを見るっていうのが大事だと思うけどねって。その期間を削る分には別にその法律作った人にも影響がないかもしれないけど、その法律一生懸命作った人がなくなりますっていうのを言ったら抵抗されるじゃないですか。
あ、だからその新法の中のさっき、まあ、清水さんが言ってたことと同じような感じだと思うと、その中の、まあ、期間とか、まあ、あとその数字とかっていうのをもうちょっと制作者側にも寄り添った、現場の方にも寄り添ったものに、まあ、変えていくとかみたいなものが、
まあでもまあ一般的には多分その、出た法律自体をそのまま期間が短くなるってことはないので、それに対する特例措置として、例えばそういう業界団体所属している場合に関しては、ただし書きの通り でこの期間に関しては2分の1とするとかっていう新しいその省令とかを出してもらうとかね、そういうことになる。もともとは法令は多分削れないと思うので、ただし書きとか、
まあ、確かにだからまあ今言った通り、実際あれなんだよね、現場の意見がなんかよく分かんないまま、なんかなってるから結構そこが起きてるっていう感じなんじゃないかなっていうね。
そうね。であとまあそもそも時代の流れがあるので、なんかその元に戻すとかっていう概念は多分やめた方がなんか健全なような気がしていて、今ある中で、いや究極的に言うと別にその条件の中で取れるもので新しくイノベーティブなことをしていくと、例えばハーレムが取れなくなったと仮にするじゃない、それは残念だと。それはだからレバ刺しと同じなんですよ。今レバ刺し食えないわけじゃん。で元々レバ刺し好きだった人がね、食中毒とかがあって法律が変わったりして、みたいなもので、やっぱ世の中変わったものに対して一旦しょうがないけど、じゃあそこでその環境の中でまた新しいものを作っていくとか、もうそうせざるを得ないと思うんだよね、今のそういう。確かに個人のリスクがあって、俺だから知る男優とかの拒否権があると俺いいなと思ったの、すごい。それはそれでなんか確かにちょっと集団員みたいなもので気軽な感じで出ちゃって嫌だったなと思う人もいるかもしれないね。 うん、男性でだってさ、うん、でそれも救済するとかいいかもしれないけど、だったら そういうリスクがあるんだったらそもそもやめたらって、それって別に事業者としてのリスクが露見しただけで、うん、今までそれを黙ってた個人のリスクがちゃんと守れるようになったわけじゃん。今まで個人が出演してて嫌だなと思っていて、いた知る男優たちも救われるわけじゃん。だからどこのリスクを救うかなんていう議論はもうしょうがないと思うわけね。
うん
うん、で今回はその個人をとにかく尊重して事業者をの方にリスクを高めたわけじゃん、うん、やっぱ救われる面もあるわけだから、だったらその新しい局面の中でやりゃいいんじゃないの。
なんかね、でもその結局じゃ あのじゃあそれってつまり、まあ、立法事案としての、うん、その今までのなんかこう具体的な被害があったから、うん、やったみたいな、
うん、
つまり実際こういう事件があったから、だからこういう立法したっていうよりは、うん、なんかその今までの具体的な事案って、まあ本当1件ぐらいで、なんかほとんどないらしいんでね。うん、なのに、先に法律が通されちゃったから、じゃあ何を作ってるんだろうみたいな話になってるっていう。う
ん、まあ、わかんないけどな、その、AV女優を休養されてて、今はないかもしれないけど、まあ、今は実施。まあ、過去にもあるんだろうし、今もまあ、どれぐらいあるのかなって、俺らはね、うん、その、契約書を見てるわけでもないんで、わからないけど、まあ良質な作品が見たいのと、あとあのまあさっきちょっと気になったのが、なんで二次使用料は支払われなくなったの？オムニバスで。
なんだっけな、
オムニバスは欲しいよ。大事だね。
それ、AV女優さん座談会の方に書いてあったんだよな。
まあ何にしてもなんかあまり我々がこう準備もなしに喋る内容でもない気も
ちょっとうかつな感じがするよね。
だね、
うん、ちょっとだいぶ怖いよこれ。
怖いし、ちょっと使えるのかな、このロックが思って感じ、
うん、
面白くもないし
我々もそれ考慮すると右にも左にも行かずに喋れないし、うん、
あちょっと今ね東京まあいいや。まあちょっとこの話が気になったんでちょっとなんかね出してみましたけど、まあちょっとね AV もいろいろなんか業界転換が行われてるのかなっていう感じですね。まあそんな感じのねちょっと AV 新聞の話ですよ。はい